今晩感じたことを皆さんがいつも覚えているように願っています。これから私が話します。私の話の後、聖歌隊がさらに清くなお務めを歌います。チェロの演奏はソルトレイクイーストミルクリークステークのジュリア・マーシャルです。私はよくこのように尋ねられます。息子が5人、娘は1人だけの母親にどのようにして中央若い女性会長が務まるのですか？私の答えはいつも同じです。1人の完璧な娘がいて、男の子の秘密も全部知っているからです。息子たちの許可を得て、今夜はその秘密を一つ明かします。それは、徳高い若い男性は徳高い若い女性に心惹かれるということです。伝道前の若い男性に、若い女性に求める第一の特質は何かと聞くと、この世の標準をもといとした特質を挙げることがあります。例えば外見です。でも伝道地で2年を過ごし帰還する頃には、この同じ若い男性たちは変わっています。彼らの焦点となるものが変わり、永遠の伴侶に求める第一の特質は皆さんの知らないうちにすっかり変わっているのです。徳高い帰還宣教師は徳高い若い女性に心惹かれます。すなわち、イエス・キリストについての証を持ち、清い生活を送る決意をしている女性です。この心の大きな変化を起こしたものは何でしょうか？この若い男性たちは自分が何者で、幸福の計画でどのような役割を持っているかを理解しているのです。彼らは自分の生活を清めることで聖霊を伴侶とし、導きを受けられるようにしています。また主の聖なる神殿に参入するふさわしさを持ち、徳高くあります。聖文に信仰に徳を加えなさいと命じられている理由がわかります。なぜなら、徳は徳を愛し、光は光に結びつくからです。パウロは若い友であるテモテに、純潔にも信者の模範になりなさいと勧めました。今晩私もパウロの言葉を繰り返します。なぜなら、徳高くあることは純潔につながるからです。皆さんも覚えていると思いますが、私たち会長会は1年ほど前、ある山に登り、徳に立ち返ることを呼びかける金色の旗を掲げました。老若を問わず世界中の女性に立ち上がり、光を輝かし、国民のための旗となるよう呼びかけたのです。それを受け、徳という特質を皆さんの心に記すため、若い女性のテーマと成長する私に、徳という項目が加えられました。これは皆さんと皆さんの時代に、預言者、聖剣者、啓示者の言葉と教えから霊感を受け加えられたものです。ボイド・K・パッカー長老は語りました。教会や世界の歴史のどのような出来事も、今日の私たちの状況とは比較できません。私たちを現在取り囲んでいる邪悪な行いや腐敗をしのぐものは何もないのです。世の中で今ほど徳と純潔が求められている時代は他にありません。徳という特質には、他の特質と同様シンボルカラーがあります。徳は金色です。金は純粋で輝きを放ち、派手さはなく落ち着いた色です。金は尊いものです。金には精錬が必要です。清く徳高い生活を送るとき、皆さんは日々の経験によって精錬され、主を信頼し主に近づくとき、主は皆さんの心を黄金のようにしてくださるでしょう。徳に立ち返るとはどのような意味でしょうか？私たちは道徳的な清さと純潔に立ち返るように呼びかけています。徳は清さであり、徳は純潔です。徳という言葉は、徳高さ、道徳的な美典、道徳的な清さとも定義されています。道徳的な生活の核は性的な清さですが、その定義はこの世によってほぼ消し去られています。預言者モルモンは、純潔と徳はあらゆるものに勝って最も尊いものであると教えています。 純潔と徳は対になっていて、一方をもって他方を捨てることはできません。私たちは徳高くあるべきことを信じています。常に徳高くあり徳を保つには、神の子供らしく生き、思いと行動のパターンを高い道徳基準に基づいたものにする必要があります。そのような標準は永続し変わることがありません。それらは神の預言者によって教えられてきました。世の中には相対的な真理があふれていますが、主の標準は絶対です。この標準は私たち一人一人が天の御父と御子イエス・キリストのもとへ導く道からそれないよう与えられたものです。教義と誓約第25章で、主は愛する娘である皆さんと私に徳の道を歩むように進めておられます。皆さんは平凡でもありきたりなものでもありません。神の娘なのです。皆さんには命を創造する神聖な力があります。創造の力は神が尊い娘に授けられた最大の賜物の一つです。皆さんは標準を守り、常に徳高くあることによってその力を守らなければなりません。清い思いと行いを通してその力を守らなければなりません。そうすれば皆さん自身や家族、後の世代が強められ祝福されます。ブリガム・ヤング大官庁は、シオンの力はその息子娘たちの徳の中にあると教えました。皆さんには自分の徳を守り、他の人もその人のうちにある神聖にふさわしくなれるよう助ける義務があります。皆さんはまさに徳の番人です。デビッド・マケ大官庁は、女性は自身の肉体の女王となるべきであると教えました。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。皆さんに尋ねます。もし私たちが徳のために立ち上がらなければ、誰が立ち上がるというのでしょう。最近ペルーの若い女性が山に登り、世界への標準として旗を掲げたと聞きました。バージニア州の若い女性と指導者のグループは証を書き、ペルーの若い女性たちと同じように世界に向けて旗を掲げました。カリフォルニア州からコスタリカまで、徳高くあり続け徳に立ち返るよう世の人々を導くと決意した多くの皆さんの写真を受け取りました。若い女性の頃、私の若い女性の指導者は、私たちのこれからの生活と神の 娘として自分が目指す人物像を象徴するものを選ぶように言いました。私たちはそれを自分たちのバンデロに縫い付けました。若い女性が身にまとったタスキです。このバンデロは私たちが世界に掲げた旗印でした。私は白いバラを象徴に選びました。バラを選んだのは、花が開き伸びていくにつれて美しさを増すからです。白は清さを表します。世界に一つのメッセージを伝えることができるとしたら、皆さん一人一人の旗印は何になるかを深く考えるようにお勧めします。何年か前、娘と私は二人の友人とともにティートン山脈に登山に行きました。ワクワクするような旅となるよう、私たちは森林警備員にあまり知られていない道はないか尋ねました。警備員は、草地から小川を抜け、石地を登り、手つかずの湖に沿って進み、最終目的地である巨大な一枚岩へと続く山道から外れた道を教えてくれました。私たちはそこを通ることにしました。大体の方角を座ると警備員は言いました。高いところを通るようにしてください。低いところにある柳の木の方は熊が出るから危ないですよ。それからケルンを探してください。道がわかりますから。ケルンとは石を積み上げた自然に優しい道標です。私たちは翌朝早く出発しました。山のふもとの柳の木々を通り抜けるときはとても心配しました。丘の片側の斜面にケルンを見つけると、そこから登りました。私たちはケルンからケルンへと伝っていきました。ケルンがしばらく見つからないときは道に迷ったかと思いました。でもすぐに一つまた一つと見つけ、その度にほっとしながら問題なく登ることができました。巨大な石が散在するところでは、石の上にお互いや荷物を引き上げなければいけませんでした。とても大変でした。でも夕方までには手つかずの美しい湖にたどり着きました。 私たちはここにテントを張りました。どの方角を見ても絶景でした。努力を要する道を進むだけの価値がありました。でも翌朝、私は風の音で目が覚めました。道にかかった霧でどの方角も何も見えませんでした。私たちはテントを畳み、寝袋を片付けると、湖の周りを進み、目的地である巨大な一枚岩へと向かって登り始めました。到着した時の喜びは例えようもありません。皆も大喜びでした。私たちは巨大な花崗岩に登り、岩にキスをしました。ついにたどり着いたのです。今晩皆さんの前に立ち、教会の若い女性である皆さんに、立ち上がって徳に立ち返るよう呼びかけます。イザヤの言葉でお願いします。主の山に来てください。主の家の山が固く立つようにするためです。徳高い道は人気の少ない道である。その道は草地や小川を抜け、手つかずの湖へと続きます。巨大な岩を登る時もあるのです。私たちは互いを高め、引き上げる必要があります。それは努力を要する道かもしれません。でも私たちが進んで行うなら、永遠の報いが待っています。登る時は柳の木の方に下っていかないで、山の高いところにとどまってください。皆さんは神の尊い娘です。自分の神聖な特質を理解するなら、服装、言葉遣い、優先順位、関心、すべてが違ってくるのです。世に左右されてはなりません。過ちや罪によって本当の自分に雲がかかっても変わることができます。引き返して悔い改め、徳に立ち返ることができます。柳の木よりも高いところを進むことができます。救い主の贖いは皆さんや私のためにあります。救い主は一人一人に主のもとへ来なさいと招いておられます。徳高い生活を送るなら、皆さんは高みへと登るために必要な自信と力と強さを得ることができます。また聖霊を常に伴侶とする祝福を得ることができます。促しに従ってください。行動に移してください。人気のない道のケルンのように、聖霊は皆さんがすべきことをすべて示してくださいます。聖霊は道を示し、導きを与えてくださったキリストについて教え、証ししてくださいます。皆さん一人一人の徳高さは、皆さんに聖霊を常に伴侶とする権利を与えるだけでなく、神殿に参入し、神聖な誓約を交わして守り、聖霊の祝福に預かるためのふさわしさを得るのに必要な決断ができるようにしてくれます。自らを霊的に備え、天の御父の御前に戻るふさわしさを得てください。主の山である神殿に参入する備えを今始めてください。神殿という目標から決して目をそらさないようにしてください。清さと徳をもって主の御前に歩み、主のすべての祝福、主が持っておられるすべてのものを手にしてください。主の聖なる宮において皆さんが清められ、教えを受け、力を授けられ、天使たちがあなたに対する務めを果たしますように。ウィンストン・チャーチルが第二次世界大戦の最中の重要な時に述べた次の言葉を知り、気づかなければなりません。すべての男性と若い女性には特別な瞬間が訪れるだろう。その時、一人一人が肩をポンと叩かれ、特別な事柄、独特の事柄をする機会を与えられるのだ。その時、もしも備えが不十分で資格がないために、最も素晴らしい瞬間を失うとしたら、なんという悲劇であろう。今は非常に重要な時です。皆さんも肩を叩かれています。皆さんはその特別な瞬間のために今備えています。皆さんは今永遠のために備えているのです。昨年、中央若い女性会長に召され、モンソン大官庁の執務室を出た時、大官庁は白いバラの花束に手を伸ばし、一輪抜き取って私に渡してくれました。その美しい白いバラを手渡された瞬間、私には理由が分かりました。若い女性だった頃、私は自分の清さの象徴として、個人の旗印として白いバラを選びました。 でも大官庁はどうしてそのことを知っていたのでしょう。私はその大事なバラを持ち帰り、きれいなガラスの花瓶に刺し、毎日見えるようにテーブルに置きました。そのバラのおかげで私自身が清く徳高くあることの大切さや皆さんのことについて思い出しました。皆さんの清さは皆さんを善に対する力とし、世の中に対する義にかなった影響力とするでしょう。私は一人の徳高い若い女性が御霊に導かれるときに、確かに世界を変えることができると信じています。これが皆さんの目標となり、心の望みとなりますように。皆さんが徳を保つよう努めるときに祝福がありますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。